ポッドナインティーズ、今週のトークテーマ、宿題第2週、まあ第2週ですけど、まあ昨日ね、まあ先週の月曜日に配信する予定だったものが日曜日に回っちゃったんで、まあ実質2日連続で収録というか配信もしちゃってますけども、はい、ケクノでございます。よろしくお願いいたします。まあ、前回というか昨日ね、配信したやつの続きになるんですけれども、その、まあ、なんか記憶にある、インパクトある宿題の話をします。で、ここに関しては長期休暇に限らずっていう感じかな。なんかいろんな宿題が今まで出されたような気がしますので、まあいろんな宿題に関して話そうというふうに考えております。はい。で、まあ、前回ね、言った通り、英語っていう科目は、なんか、宿題を工夫しやすいっていう話で、中学校1年生の時に、お世話になった英語の先生、すごく若くて、多分、1年目だったんじゃないかな、1年目だか2年目だかの、すごい若い先生で、まあ、すぐね、なんか、青年海外協力隊に行くんだって言って、教員辞めちゃったんですけども、辞めたのか、休職なのか、わかんないんだけど、青年海外協力隊行くって言って1年生の時で担当は終わっちゃったんだけど、その先生がなんかな、家庭訪問だかなんかでこう午前授業が1週間続くっていうことがあって、その時なんですけど、その時にまあ1年生のしかも始まり時期なんだけど、日本語と英語っていうのは、ほら、SVO は英語、で、SOV の構造になってるのが日本語みたいな感じで、文構造が違うよね、みたいな、話から多分やってて、で、それは、なんか、英語得意な子とかだけではなくて、なんか、謎な言語が出てきたとしても、そういう言語の法則性に気づいてほしいみたいなことを思っていたらしくって、その先生が独自に開発した言語って言っても、そんな意思疎通を取るためじゃなくて、その問題のためだけに作った謎の英単語と謎の並びがあって、で、この文章はこういう意味ですということは、この文章はどういう意味でしょうみたいな、わかるかな、なんか謎な言語があって、この意味はなんか彼女は野球が好きですという意味です、これは、彼は野球が好きではないとい まあ謎の言語の、まあ、意味ですと。じゃあ彼は野球が好きですっていう風にその謎な言語でどういう風に書きますか、謎な言語の法則性を自分なりに見出してそれで、表現してみなさいみたいな、そういう課題が出されたのを覚えてます。要はいきなり出てきたよくわかんない言語でも、自分なりに法則性を見出して、文構造を作ってみようと。必ずしも、まあ、日本語と英語の一応の共通点として主語が一番最初に来るっていうのはありますけど、まあ、世の中のほとんどの言語が主語は最初に言うもんなんですけど、どっかには何だっけな、動詞から最初に言う言語があったり、目的語を先に言う言語が、あったりとかするみたいで、まあっていう感じで言語の法則性に気づくための課題みたいなのが出された記憶がありますね。うん。まあそういうちょっとゲームチックなね、なんか英語の課題っぽくない、何ていうのかな、言語の課題みたいな感じだったのが、僕はすごくその課題のインパクトが強かったですね。はい。まあもう多分あれ捨てちゃったな。今持ってたら多分。なんかこれから僕と出会う生徒にいっぱいやらせてあげたいですけどね、そういう面白いやつ。あとはね、まあ何よりそれが一番インパクトあったんですけど、そういうインパクトのある宿題の話をしたいなっていうふうに思ってて、音楽でも宿題出されたことってありますよね。僕が出たのは中学校3年生の時の音楽の先生で、リコーダーで、なんか琉球 琉球の歌っていうのかな、その沖縄系の音に関する勉強をしてて、沖縄の音楽っていうのは特徴があって、レとラがないんですって。ドミファソシ、ドレミファソラシドの中でドミファソシだけで、構成されるとなんか沖縄っぽくなるよみたいなのを習ったんですよね。でそれでじゃあみんなドミファソシを使った、曲が何個かあるから、まずそれをみんなでリコーダーで練習しましょうから始まって、でその後はどうなるかっていうと、まあなんていうのかな、最終的にはそのドミファソシだけで、まあワンフレーズ作曲してみようみたいな、なんか作曲をやったんですよね。で当時僕はそのまあ今でこそさ、今最近あんまりやってないけど作曲やってたから、そのなんかさ楽しいって思ったんだけど、今思うと中学生で音楽が得意な子と苦手な子が相当いる中で作曲の課題を出したっていうのは、いくらワンフレーズとはいえ結構レベル高い課題だったなっていうふうには思いますけどね。僕は割と音楽の成績良かったし、それはピアノだけじゃなくってリコーダーも人並みにはできてたんで、その時の課題では先生にかなり評価をもらいましたけど、歌じゃなければ結構いい評価つくんですよね。歌はね割となんか平均レベルになっちゃうんだけど、ピアノ弾けるとかパートリーダーでなんか率先してやってるとか、リコーダーは割と男子の中では上手い方だったから、いい成績はつきやすかったんですよね。すごく覚えてますけど、はい。まあでそれで俺結構ね、自分のなんか指さばきを見せたかったのがめちゃくちゃ早い曲、沖縄のドミファソシーっていう音で、なんか今音ずれたけど、ドミファソシーで曲を作るんだけど、なんか全く沖縄っぽくないメロディーを作り上げたんですよね。普通ドミファソシシソファミドって戻っただけで、なんかねドミファソシシソファミドってやっただけで、なんかすごく沖縄っぽい音には出来上がるんですけど、なんか全く昔は多分ドファミファソファミファだったと思うんですけど、なんかそれを4回繰り返すっていう、あいやそれだけじゃないよ、だけどドファミファソファミファっていうのをひたすら繰り返すっていう、なんか普通にやったら絶対指をなんか間違っちゃいそうなやつをうまくやりましたけどね、まあそういう作曲のまあ宿題というか課題みたいなのが出て、40人分全部発表を聞くみたいなのがあったりとか、して、いましたけどね。あとはまあやっぱり面白いのってそういうなんか自分で表現する宿題だよね。社会とかもそうで、中1の時だね、地理の勉強をしてて、まあその地図記号とかの勉強をして、でその自分の地域に関する勉強をしようっていう、その自分が住んでいる地域っていうのは昔どういう場所だったのか、そのアイヌの時代にはどういう風に呼ばれていたのかとか、昔は、例えばねどういうものが取れていたとか、なんかどういう川が流れてたとか、どういう生き物が住んでいたとかみたいな、話っていうのをまあ地域の人に聞いてで見ましょうとか、そういう感じだったんですね。で僕社会苦手だったんですけど、まあその課題でだけクラスで男子で唯一 A 評価をもらったんですよね。でケクノが A なんて信じられないなみたいな言われ方をして結構ショックだったっていうのも覚えてますけど、なんかイラッとしたっていう意味でねショックだったんですけど、はい。でその僕のクラスで可愛い女の子がいて、でその子も確かにとか言ってるのを見てめっちゃへこんだっていうのがあったんですけどね、まあ、ただそうやって自分の地域に関して調べて、それって教科書に載ってないじゃん、自分で調べるっていうことじゃん。だそういう宿題が出た時にすごく楽しかったなっていうのは覚えてますね。まあ、ただこういうのってまあ その当時は楽しかったんだけど、今いざ塾のね講師として仕事してみると、なんかそういう教科書に答えが載ってないものっていうのは塾が指導しにくいから、なんかなんでこういう教科書と関係ないものを出すんだみたいな風に、なんか塾に居続けたら思っちゃうような気はするね。うん、なんか僕としてはなんか全然ね、あの教育的には賛成だなっていう風に思いますね。うん、全然いいと思うんですけど、はい。まあ、それを生徒がね興味持って取り組むのならばっていう感じはありますけどね、正直。まあそんな感じで、ございまして、はい。あとインパクトのある宿題としては家庭科かな。家庭科やっぱ実技系が結構多いんだね。家庭科であったのはね、あの調理実習の時に、これ あるのかな、どこの高校でもあるのか分かんないんですけど、カロリー計算ってやりました。その例えばそのケーキを作るってなった時に、そのケーキを作るための材料一つ一つのカロリーだったり栄養分だったりっていうものを全部なんか表を穴埋めするんですよ。食品成分表っていう副教材から全部調べて、なんか何は何グラムあたり何キロカロリーでみたいなのを全部出して、でこれは200グラムだからそれをかける2してみたいな、でトータルで何キロカロリーでみたいな、でなんか若干そのなんか ビタミンなんぼが不足してるみたいな、そういうのをまず埋めるっていう作業があったんですよね。すっごいよく覚えてる。カロリー計算は結構ね苦痛だったんですよ。あんまりやっぱり日常的に普段から料理する人とか楽しいのかもしれないんだけど、僕はやっぱり何の楽しさも感じなかったからすごく辛かったですね。でそれで家庭科の課題がそうやってカロリー計算でさ、何が何キロカロリーっていうものを調べて計算してやらないといけないから結構時間かかって、でそれでなんか数学の勉強できなくて追試になっちゃったとかみたいなのも決してないわけじゃないんですけど、なんかねいろんな宿題があったなっていうふうに思いますよね。うん、でもね高校とか中学になるとやっぱり面白い課題っていうのは減るよね。なんかあるあるだったのは夏休み新聞みたいな個人新聞を作るっていうのがあったかな。夏休み新聞、自分の出来事みたいなものを、新聞形式にして、まあ文字だけなら文字だけでもいいですけど、イラストとか書いたり写真貼ったりとかして、で自分用心、自分の出来事夏休み新聞を、作ってきなさいみたいな課題は、夏休みの課題としてはなんか覚えてなくはないかなっていう感じかな。まあ、そんなのがあったりとかしますね。まあでもどうだろう、夏休みの課題とかで面白いのっていうのはもう前回言ったからな。僕ねでもね幼稚園の時も俺宿題あったような気するんだよな。なんかうちのなんか僕の頃よなんかね僕の幼稚園って結構なんか教育熱心説があって、あのまあ教育熱心説っていうのは何かっていうと、妹と僕は通ってる幼稚園が違うんですよね。で妹は僕が通えた幼稚園 の抽選というかあのから外れたんですよね。人気だったのかもしれないんですけど、でそれで僕が行ってた幼稚園と妹が行ってた幼稚園の違いっていうのは親がすごくよく分かってて、やっぱり妹の幼稚園の方がすごく伸び伸びしてて、僕の方の幼稚園っていうのは結構やっぱりお勉強面に関しては結構厳しさを持っていたっていうことを言ってて、へえそうなんだって思いましたけど、なんかだから絶対何かあっただろうなみたいなのを覚えていないんですけど、お絵描きかなんかあったような気するんだよな。絵描いてこいだかなんだが、なんか夏休み何があったみたいなこと書くとか書かないとかみたいなのが、なんか小学校に入った時にその夏休みの宿題っていうものに対して、でも確かにね 怖さは感じてはいたんですよね。その僕の小学校の宿題のイメージってあの全部ドラえもんののび太くんだったんですよね。だからあのめちゃくちゃ難しいと、まあのび太がおバカだったっていう話はありますけど、まあのび太みたいにあの全くやってこないやつがいて0点のやつがいて、でこらのびーみたいな風に、学校の先生は結構年寄り でスーツ着ててブチ切れるタイプなんだっていう感じ。まあ、実際小学校行ってみると全くそんなことないよね。小学校の先生みんななんかニコニコしてジャージ着てねえ、なんかドラえもんののび太とかのび太の宿題とか学校のイメージで行った時に学校の宿題思ったより緩いじゃんみたいなのを思ったのはなんとなくは覚えてはいますけど、うん、まあそんな感じでございまして、さて自宅に着いた。なんか家の前に見知らぬおばあさんがいる。なんで俺ん家の前で止まってんだ。あ、動き出した。あ、大丈夫か。もうバックは結構怖いんだよね、未だに。さてと、あれ、よし、したらじゃあこれでおしまいでございます。したら、宿題というトークテーマに関して、昨日今日で話をまとめてみました。いかがでしたでしょうか。まあ他の人たちのね、いろんな意見も聞いてみたいと思いますけど、あ、冬休み明けにスキー授業があるから、あの一回家族でどっかスキー場に連れてってもらって一回は滑ってきなさいみたいな宿題は出たことあります。まあ別に滑ってきてねーって言われただけなんですけど、うん、なんかそう、なんか実ぶっつけ本番みたいな感じで学校でみんなでバス乗ってスキー場に行くんで、まあだからその一回滑るようにしてこいとか、スキー板を買いなさいっていうか、っていうのはあったかな。なんとなく覚えてますそれは。はい、まあそういうこともあったりとかして、面白い宿題っていうのはやっぱりあるものなんだなっていう風な気はしますね。はい、ということで以上です。おいては菊野太郎でした。西暦2014年を9月1日月曜日の